どうも、始まりましたセカシネ、
よろしくお願いします。
お願いします、この番組は、はい、俳優中山拓也が世界遺産のことについて話し、
はい、
映画監督タイタンマネージャーの八木純一郎が映画のことについて楽しくトークしていくという番組となっております。
非常に和やかですね。
はい、
温かい番組ですね。
お願いします。
はい
はい。もうね、初っ端ちょっとこの話をしたいなって思ったんですけど、
はいはい、
つい最近、
うん、
新宿で僕絡まれまして。
あ、はあはあ、なんかツイッターにちょこっと書いてたやつだっけ。
そう、
何があ
ったの。もうね、これはね、うん、言っとかなきゃなと思って。新宿怖いぞと。注意喚起の意味でもね、これはね、
うん、
言っとかなきゃいけない。
田舎で聞いてるちびっ子たち。
そうそうそうそう。そもそもさ、
はい、
まあ、新宿って結構いろんなことあったんですよ、今までも。
うんうんうん、
八木くんとね、
うん、
ご飯食べに行った時も、
うんうん、
一回ぼったくられそうになったじゃん。
ああ、あったね。
ハイボール
2
杯ぐらいしか頼んでないのに十何杯頼んだことになってたりとか。
そうね、典型的なぼったくりってあったね、うん。
今まで、あと家族でね、
うん、
その客引きに引っかかって居酒屋入ったらぼったくられたりとか。
はいはいはい、
先輩と客引きに引っかかって、
うん、いやいや、もう引っかかりすぎた。
ついてったらなんかやばそうなギャラリーみたいなとこ連れてかれそうになって。お店聞いて、そのお店調べても出てこないから、これはやばいぞと思って、すいませんやめますって言って、もう振りほどいて逃げたりとか。
いや、
戦ってんね。結構いろいろあったんですよ。で、最近あったのはね、
うん、
ビックロあるじゃないですか。
はいはい、ビックカメラとユニクロが合わさった。
そうそう、
東口のね、新宿の。
もう駅出てすぐですよ、
うん、
めちゃくちゃ人がいますよ。
いますいます。
そこをね、歩いてたら、
うん、
急に若いお兄さんから、
うん、
あ、すいませんって声かけられたの、
う
ん
う
ん、で、たまにある占い手伝ってくれませんかみたいな人かなと思って、
はいはい、
あ、すいません急いでるんでって行こうとしたんだけど、
うん、
おい待てよって強い口調で言われて。
木村拓哉さんじゃなかった。
じゃなかったね。もうちょっとなんか小柄なやんちゃな感じの人だったんでね。で、待てよって言われたから、
うん、
え、なんだと思って立ち止まったら、
うん、
あのさ、俺さ、今かなり低い姿勢で来てるんだからさ、ちゃんとさ、タイトに来いよって言われて。ああ、
いや、でも対等だよね、その、すいません時間ないんでって、なんかさ、うん、
そうそうそう。けどなんか違ったみたいで、
うん、
俺こういう感じで来てんだから、もっと来いよみたいな、なんかちゃんと取り合えよ
って言われて。どういうことなんだろうね。
あ、めんどくさいなって思ったんだけど、うん、ああ、わかりました。
その人どういう格好、スーツ着てんの。
ちょっとね、スーツじゃないな、
うん、
ちょっとチャラい感じのとんがり靴みたいな感じのね、
タクジみたいな、
タクジみたいな感じだったの。でもうめんどくさいなと思ったんだけど、あ、何ですかって聞いたら、
うん
うん、うちのね、彼女が最近ここで盗撮されたんだよ、
うん、
で、
うん、
カメラ、近くのカメラ見たらお兄さんみたいな人が映ってたわけ。お兄さんが俺犯人だと思うの。
うわ、
これどう思うって言われて。
聞いてくるなよ、どう思う。
うわー、めんどくさいの来たーと思って。あー、わかりました、僕じゃないです。そこははっきり言ったの、僕じゃないです。そしたら、いや、違う、もうね、お兄さんなの、ちょっとね、携帯見せてって言われて。うわー、まあ携帯ちょっと見せらんないですね、いろいろ
プライベートの
ことなんで、
ちょ
っと嫌ですねみたいな、うん、あ、じゃあもう犯人じゃん、犯人だよね、ちょっとこっち来てって言われて、
うん、
なんかどっか連れてかれそうになったの。で、パッてね、周り見たら、
うん、
ちょっとね、仲間っぽいやつがいたのよ。
へえ、
あ、これやばいなと思って、
うん、怖
っ。あ、お兄さん、ちょっと警察行きましょうかって言ったら、
うんうん、
いや、そういうことじゃないじゃん。
そういうことでしょ。
お兄さんと今話してんだから、ここで解決しようよって言われて、
うん、
もうめんどくさーって思って。で、ちょうど僕はマネージャーさんと打ち合わせでそこに向かってる最中だった。
うーん、
もうほんと 数十メートル行ったら打ち合わせ場所だったの。
なるほど。
で待たせてたからちょっと悪いなと思って、ちょっと人呼んでいいですかって言って、うんうん、でマネージャーさん呼んで、
うん、
そしたらすごいあの怒った感じで来て、
何してくれとんじゃんって
そう、そしたらね、そのお兄さんも、
うん、
あこれはもう無理だって思ったのかあすいませんちょっとあのこっちの間違いでした、間違いでしたって言って、
うん、
去ってったんだけどね。
へえ、すぐ間違い認めるね
でマネージャーさんはもう警察行きましょう行きましょうってすごいね温度高い感じで来たんだけど、僕ももうめんどくさかったから、うん、もういいですいいですって言って、うん、その場は去ってね。後でやっぱね、他の人もこういう風な絡まれ方したら悪いから、
いや確かにね、
連れてくべきだったのかなって思ったけど、
それなんだろう、タクヤをさ、やっぱりさ、田舎から出てきた男の子だと思ったんじゃない？
あのね、まさにそうなんだよね、
うん、
僕その時、
うん、
短パン T シャツでボケーっと歩いてたの
だからこいつだは多分田舎から出てきてわけもわかんないから、
うん、
なんか巻き上げられるんじゃないかとか、
うん、
多分そういうことを思って
きたんだろうね。 それがね一つの敗因で、
うん、
もう一つね敗因があって、
うん、
範囲ではないけ
どね原因ね、
その原因ねあのね、マネージャーさんから、
うん、
なんかここの1ヶ月ぐらい、
うん、
ドッキリの番組ちょっと中山出てほしいんだよね
みた
い
な
話をされてた、
はいはいはい、
まあその決まりではないけど、
うん、
出たら面白いと思うんだよねみたいな、
うんうんうん、
いややめてくださいよっていう話をしてたりしてた、
うんうん、
でなんかそっからなんかいろんなあの人のドッキリかかったの面白いよねとか話したりとかして、
うんうん、
でその日マネージャーさんと待ち合わせしてて、
うん、
でなんかメールでちょっと待ってっていうのが何通か来たの、
うん、
あれ、
うんうん、
もしかして、
ね、タイミングをこう合わせるためとかね、そうそう、
このマネージャーさんに呼ばれて、
うん、
でこの新宿の街でちょっともうちょっと待って、うん、もうちょっと待ってっていうのが続いて、うんうん、なんか、
うん、
その行った先で今スタッフさんがちょっともうちょっとずらして、ね、時間ずらしてともうちょっと待たせてみたいな言ってんじゃないかなと思って、あこれ完全にドッキリだなと思いながらブラブラしてたの。
ああなるほどね、そういうことね。
そしたらお兄さんがすいません、
あ
ちょっと待てよって来たから、来た来た来た
来たドッキリだと
ドッキリ来た来たって思ってでちょっとどうしようどうしようって思ってたの。これ今正解かなって
この返しに合ってる
かな、そうそう、この返し面白いのかなっていう、うん、でちょっとキョロキョロカメラあんのかな、
うん、
とか、
うん、
やってたわけ、
うん、
したらね多分ね向こうも、
うん、
あれこいついけるぞってキョロキョロしてるし優柔不断だしなんかいけるなって思ったんだよね多分ね。
でグイグイ来られ
て、グイグイ来られて、でそのグイグイ来られたのをきっかけに僕はあこれドッキリじゃねえって思ってこれ地上波で流せないやつだって思って
そう、結局ネタバラシはなかったのね。
そう、バラシはなかった
ってことはドッキリじゃなかったんだな。そう
マネージャーさん の、 その怒り狂った感じで来た感じとかも見て、うん、あこれやっぱりドッキリじゃないって思ってね。
そこでマネージャー呼んで、うん、カメラマンと一緒に来たらあーおーいってなるけどね、
うん、でもねやっぱりね本当ね新宿は気をつけた方がいいよ。いや
気をつけた方がいいね、
やばいから。
それはちょっとやばいね本当に、
うん、ついて行ったら今ここに僕いないからね、
うん、そうだね、もうバラバラになってる可能性あるもんね。
可能性あるよ、
うん、いやだからとにかくやっぱ警察だね。なんか揉め事になったら
そうそうそうそう、
すぐ警察も特に自分に非がないなら余計にもうすぐ行った方がいい、
うん、皆さん本当にね、
うん、
ぼーっとした顔で歩いてちゃダメ
それタクヤ君でしょ。
気をつけましょうということで。
いやいや壮絶なオープニングでしたけどねそんなタクヤ中山がお送りするせかしねですからね、
はい、じゃあオープニングこんなところでいいですか。
はい大丈夫です、
はい、じゃあ今回は世界遺産コーナーということで、
はい、はい、
前回お話しした通り、
うん、
リクエストありましたオーストラリアの世界遺産を取り上げたいと思います。
はい
はい、
オーストラリアね。エアーズロックですか。
エアーズロックはちょっと メジャーすぎるので、なるほど、ちょっとずれたところ行きたいと思います。
グレートバリアリーフですか？
ちょっと違いますね。まず紹介する前に、
はい、
世界遺産の建築いろいろありますよね。
はい、
八木くんその中でも何が好きですか？
サグラダファミリア。
ああ、サグラダファミリアね。
はい、
いいよね。
はいいね、うん、やっぱ完成してないっていいよね。
まだね、途中っていうところがね。そうそう、
途中ってのが面白いよね。
もう何年経ってんだって話だよね。
そう、でそもそもなんで計画したのって感じだもんね。
そうそうそう、
いややっぱいいよね。
僕だったらね、姫路城とかね、もう素晴らしい建築物ですよ。
姫路城、え、姫路城って白鷺、
真っ白の白鷺城。
あ、行った行った
行った
行った行った行った、先輩の中川さんと一緒に行きました、
うん、ブラッド
ブラッドだね、あれは。
それゴジラ旅、
ゴジラ旅。その2年、3年ぐらい前にまず台湾でゴジラ展がやってるっていう情報が入って、うん、中川さん、まあその大学の先輩でね、うん、ゴジラ大好きの中川先輩と、
うん、
ちょっと男2人旅で行くかっつって、
うんうんうん、
台湾にゴジラ展見に行って
行って、
そう、その帰りに大阪で飛行機降りて、
うん、
実はその同じ時期に和歌山でゴジラ展やってるっていうのも入って
耳に入って、
和歌山行こうってことになって、うん、そのままその足で和歌山行って、
うん、え、でも兵庫全然 逆じゃん。
逆だけどもう行ったよ、うん、
え、兵庫は何しに行ったの？
あれ和歌山じゃないか、兵庫か、
うん、
じゃあ多分そっちの方だよ。
あ、和歌山じゃなくて兵庫で、
そうそう、兵庫でゴジラ展やってたのかな。
で、そのついでで、
そのついででお城見に行こうっつって、
へえ、
一緒に行きましたね。
あ、ゴジラになんか登場してたりするのかな、姫路城。
姫路城は登場してないんじゃないかな。
じゃあもう完全に観光だ、
うん、そう、普通に観光して行きましたね。
まあ姫路城、日本を誇るお城ですけど、
うんうん、
やっぱりね、その古いよね、歴史が。
そうね、うん、
サグラダファミリアも歴史が古いじゃないですか、
うんうん、
大体ね、その歴史を経て、そのもうずっと価値が残ってるもの、
うん、
評価されてるものが世界遺産になってるっていうのが、
なるほど、ま
あ、ほぼそうなんですけど、
はい、
完成からたった34年で世界遺産登録した世界遺産があるんです。
うん、30、若いね。
若いですよ、
今の僕たちぐらいだもんね。
そうだね。
でもうなんか人間国宝とかになるみたいなことでしょ。
そうめちゃくちゃ嫉妬しちゃうけどね。え、もう国宝なの、ね、みたいなね。
ね、なんだろう、
ゴジラの映画の中でも出てきてますね、オーストラリアの。
はいはいはいはい、まずね、ゴジラの映画でオーストラリアが出てくるってことが、
うん、
でも一気に絞られるんですよ。
お、推理しますか。
はい、今回私2004年の映画、はい、ゴジラファイナルウォーズで、
うん、
世界中に怪獣が出現して、それをゴジラが次々に倒していくっていう場面があるんですよ、
はい、
そこでオーストラリアにはその1998年かな、
うん、
ハリウッド版ゴジラのジラっていう、あのイグアナみたいなね、ゴジラがいるんですけど、それがオーストラリアに出たっていう情報が出るんですよ、
うん、
でそれを日本のゴジラを追っかけてって、
うん、
そのアメリカのジラがジャンピングキックみたいなのをしようとした時に、
はい、
日本のゴジラが尻尾でバーン張っていて、それがある場所にドガーン激突していくんですよ。でぶっ壊されたのが、
うん、
オペラハウス。
おお、
よし、
ご名答。すごいね。
ゴジラ絡めればね、何でも大体解けるから。
ゴジラから推理していくっていうね。
ゴジハタ忍三郎と。
ゴジ
ハタ忍三郎でした。
いいね、新しいね。はい、まさにその通り、はい、オーストラリアのシンボル、はい、シドニーハウスですよ。
いや、あれね、
シドニーオペラハウス、
あれね、なんかやっぱり象徴的だよね。
そうね、
シドニーオリンピックの時もさ、うん、あれがロゴにさ、こう組み込まれてた。
そう
ね、だんだんになっててさ、
シドニーの人もう誇りなんじゃないですか、
うんうん、確かにね、
あの貝殻がこうさ重ね合わせたような形になってて、ね、
そうそうそう、あれ
こう設計の独創的な感じと、
うん、
建築技術の本当に最先端を行くような、うん、それが融合した20世紀を代表する建築物なんです。
へえ、美の巨人たちで取り上げたいですね。
はい、ああ、そうね。まあ そのオペラハウスの、うん、その建設の流れというかストーリーが結構面白くて、うん、
はい、
今回それについて話したいんですけど、
はい、
これを作ったのが、
うん、
当時世界的には無名の建築家、
うん、
ヨーン・ウォッチョン、
うん、聞いたことないですね、うん、
デザインに自然の要素を取り入れるスタイルの人で、
はい、
まあ、ガウディも、まあ、サグラダ・ファミリアとかも自然の要素を取り入れたスタイルなんだけど、
うんうん、
まあ、そういうのを得意とする人で、
うん、
オペラハウス作るまではデンマークの住宅とかを設計してたらしいです、うん、だから
ビバリウムみたいなね、
え、ああいうなら、あの、戸建ての
戸建ての、
いや、そんなんじゃない、もっとすごいやつ、
デザイナーハウスみたいなね、
うん、けど地元の住宅を作ってる時は世界的には全然知られてない無名の建築家だったんです
ね。うーん、
で、オペラハウスでもう鮮烈デビューですよ、
はあ、かっこいい、
なんだこいつはっていう、
うん、
うん、はい、で2003年には建築界のノーベル賞とも言われるプリツカー賞受賞、
うん、ほう、
まあ、かなり世界的にも有名になったと、
うん、
はい、で先ほど申し上げましたように、
はい、
このシドニーのオペラハウスの建設、
うん、
そして世界遺産登録の流れを見ていくとすごく面白いし、
うん、
何かその一歩踏み出す勇気をくれるというか、
お、へ
ー、そんなストーリーになってるんですね、
うんうんうん、
はい、
僕オーストラリアにはね、だいぶ優しいですからね、う
ん、なんで
なんでしょう、最初に行った外国がまずオーストラリアだったんだ。
あ、そうなんだ。
高校2年生の時に、
うん、
なんか岐阜県の県で選ばれた、なんていうの、ちょっとこう訪問させるみたいな県のプロジェクトで外国に行こうみたいなのに応募したら受かって、
うん
うん、全部で何15人ぐらいなのかな、高校生が集められて、
それ全国、
いやいや岐阜県の、
岐阜県、
そう、多分まあ僕の地域みたいな、
うんうんうん、
で最初に行ったのがオーストラリアで、でキャンプしたりホームステイしたりとか、
うん、
すごいやっぱなんかね印象に残ってて、オーストラリアは本当なんか大好きなんだよね。
え、それからもう一回行ったりした？
いや行ってないんだよ。
あ、じゃあ行きたい、
行きたい、本当に行きたい。
オペラハウスは？
オペラハウス見たよ。
あ、見たんだ。
でも外からだけ。
うんうんうん、いいね。
そう、すごい良かったな。
じゃあまたいつか訪れるためにちょっと、
そうですね、
お話をね、
はい
はい、まずね、
うん、
シドニーオペラハウスの建設のきっかけをちょっと読みたいんですけど、
はい、
オーストラリアは第二次世界大戦後、
うん、
より良い文明化した社会を目指すため、
うん、
国家的なインフラ整備のプロジェクトを立ち上げました、
はい、
そこで持ち上がったのがオペラハウスの建設計画なんですね、
うん、
シドニー交響楽団で指揮者としてやってきたユージン・グーセンスは、
うん、
すぐに専門の音楽ホールを作るために動き出します、
うん、
ニューサウスウェールズ州首相は階級や環境に関係なく、
うん、
人々はいい音楽を楽しむ権利があるというグーセンスの信念に共感します、
はい、
建設を約束し1956年、いよいよ建築デザインの国際コンペティションが発表されるという流れになってるわけですね、
うんうん、やっぱコンペなんだね。
コンペなんですよ、
うん、
八木くんもねコンペ結構出して
るんだりするよね。コンペは出しますし、うん、あの美の巨人でやった大隈講堂、
うん、
早稲田大学の、
うん、
あれも結局コンペでデザインを募集してたから、
う
ん、やっぱなんか、まあ、そういうもんなんだろうね、
オーディション的なね、
うん、もうこの人じゃなくてさ、
うん
うん、
まあね、その物を作るっていうことになると
ね、
そういうね募集があったりするもんね、
うんうん、
なんかね、だから僕もオーディションよく受けるのでね、
はあはあ、
もう自分の身になってこう見ちゃうんだよね。
まあそうだよね、うん、ヒリヒリするよね。
そう、どうしたらオーディション受かるんだろうとかさ、
ね、本当だよな、
うん、
何が違うんだと思うもんね、
うん、もうそのヒントはどうして受かるかって、そのヒントはねちょっとあるかもしれない。
はい、
はいはい、コンペティションね、
うん、
ヨン・ウォッツォン、これまあ受かるわけだけど、
うんうん、
当時38歳、
うん、
で無名ですよ、無名のデンマーク人建築家ですよ、
はいはいはい、
まあ、なかなか振り向いてもらえないですよね。
え、その38歳っていうのは建築業界としてはまだ若いってことだよね、多分。
まだ若いでしょ
う、そうだ
よね、大体40代50代とか前線で活躍してる人はそういう人たちじゃない、
うんうんうんうん、
でこのヨン・ウォッツォン、
うん、
このコンペの応募が締め切られる年末ギリギリに12枚のデザインを送りました、
うん、
でこの12枚のデザインっていうのが、
うん、
ドローイングって言ってね、なんか下書きみたいな、
うんうんうん、
だから本当簡単なもの、
うんうん、
簡素なもの、
うん、
これ募集要項にそもそも合ってなかったんだよね
ダメじゃん
ダメじゃんね。でももうギリギリになってこう出したの、
うん、
なんかそこからね、読み解けるのはね、
うん、
すごく思い悩んで、
うん、
どういうのが受けるんだろうっていうのをね、すごく考えて出したと思うんだよね、うん、
まあね、
ギリギリまでこう悩み抜いて
だろうね、
うん、で出しました、
はい、
で審査の結果、
うん、
落選すぐに落選
面白いな。
なんか審査員が4人集まって何日かかけてこう選んでいくっていうスタイルだったんだけど、
はいはいはいはい、
1人ちょっと仕事の関係で来れなくて、
うんうん、
3人で選んでたんだって、
うんうん、
でもうすぐに多分その募集要項に合ってない、まあ、簡単なものだからすぐ落選のこう、うん、ゴミ箱にポイって捨てられるような感じ、
うんうん、
だったんだけど、
うん、
だったんだけどその遅れてきた審査員の1人が、
うん、
残ってるデザインをこう見た時に、
うん、
なんか凡庸なものしかなくて、うんうんうん、すごくショック受けたんだ。
うん、
で落選組のデザインから見つけたのが4ウォッツォンのデザイン、12枚目のデザイン画だったの。
すごいね、
うん、でこれすごいじゃんってなって、うん、他の審査員もまあそうだよねみたいな感じになって、
あれ捨てた覚えないけどなそうそう、これ選んだはずだ
よね、確かにいいよねみたいなってそもそもその遅れてきた人が一番建築家としてすごく評価されてる人だった
なるほど、ね、
確かにそうですよねみたいな、僕もそう思ってたんですよ、
忖度始まった
っていう感じになって見事応募された233件の中から見事採用されたんですよ。
めちゃくちゃだね
でもやっぱそれだけね、目を引くデザインだったんだって、その貝殻がこう重なったような曲線を使ったようなね、うん、
いやもうコンペってさ何なんだろう、その大隈講堂の時もそうだけどさ、
うん、
コンペしてなんかめちゃくちゃ集まったの、百何十点って、
うんうんうん、
でその教授たちとみんな同じように何人かで審査して、うん、もう全部ダメだっつって、
うん、
もう俺が書くっつってそのコンペやりますって言った人が結局書いちゃったのね
そうなの、
そう
それはすごい話だな
コンペって何なんだろうと思うよね、うん、こういう話って言うと
でもいかに目を引くかじゃない、
まあね、埋もれないかっていうのは多分そういうことだからね。
そのウォッツォンもギリギリに出したってところはやっぱりすごく思い悩んで書いたと思うんだよ ね、
なるほどね、
人生をかけて俺が取りに行くんだっていう思いが乗った12枚だったと思うんだよね、
うん
うん、だからこそ選ばれたのかなって思うんですよ、
はいはいはい
はい、で、まあ、オーストラリアの人たちどんな人でも音楽を聴けるために作るんだっていうその指揮者、
うん、
そして州の首相の思いを乗せて建設がスタートするわけですが、
はい、
そこで大問題が発生します、
うん、
まあ、下書き程度の12枚のデザインだったので、
うん、
やっぱりね強度確保、
あ、はいはい、
これが不可能ということが判明しました。
だから建築的にこんな形は無理っていうこと
ね。そうそうそう、コンセプトが前面に押し出されすぎて、うん、これ無理じゃんっていう、うん、そもそも作れないよねっていう話になりました、うん、
はい、
映画でもありますよね、よくね。
全然あります、台本ですごいの書いてて、うん、いや全然これどうやってんのみたいな
これ CG じゃんみたいなやつね予算どうすんの
っていう、そうそう全然ある話です
よ。そうやっぱり3つのコンクリートシェルをこうつなぎ合わせた屋根で、
うん、
重みと、うん、そして海から来る風、海近いし ね、
あ、なるほどね、
風の圧力に耐えられない、
うん、
そして建設費用も大きくオーバーなど問題が山積みでした。
いやその人困っただろうね、そのさゴミ箱から拾った人さみんなからすごい言われたんだろうね、いやお前がなんか選んだからさ、うん、こんなことになってんだろうみたいな。
そうだよね、
やばいの選んじゃった感じになってるよね。
おそらくいろんな人が思い悩んだと思うんだよね。
ね、
うん、これはいけんのかっていう。
な
だからウォッツォンは多くの建築家たちとそこで議論をしなきゃいけない立場なわけね。なるほど、
はいはい、
うん、いろんな話し合いが行われて、
はい、
模型を使った実験とか、
うんうん、
デザインの変更とか、
うん、
そういうのが余儀なくされました、
うん、
はい、もうすごく努力したと思うんだよ、
うんうん、
ここでね。けど建設が進む中で州、まあ、この建設を考えする州政府とウォッツォンとの意見が対立し、う
ん、はいはい、
オペラハウスの建設から手を引くことになります。
え、
設計者辞任するわけですね。
なんか今のあれを見てるみたいだね、いろいろ。
あ、確かに
ね。だってと、なんだっけ、東京オリンピックのメイン会場だって結局白紙になってるね、一回。
ああ、そうね、うん、いろいろあるんだね。
そうね、
うん、このウォッツォンの対立っていうのもその州政府が新しい顔ぶれに変わって、
うん、
でその新しい顔ぶれの人たちと意見が合わなくなっちゃったっていう流れがあったりとかして、外装は結構出来上がってたんだけど、
うん、
内装はほとんど関われず、
うん、
自分が考えてたデザインとか、
うん、
ほとんど採用してもらえず、
うん、
まあ、そのまま完成という流れになるんですね。で、1959年に着工されましたが、さまざまな試行錯誤を経て竣工にこぎつけたのは実に14年後の1973年、完成予定から10年遅れ、
うん、
そして予定よりも14倍近くの建設費用がかかってしまった。
うわ、めちゃくちゃかかってんじゃん
めっちゃかかりました。
めちゃくちゃかかってるね、
うん、これね、もうオリンピックの会議場とかで14倍とか言ったらもうとんでもない苦情殺到
です。とんでもないね
税金誰が払ったんじゃみたいなこと
にな る。てか今だったらもう多分無理だよね。
無理かね、
うん、
うん、これだけかかってたね
相当バッシングされるだろうな、う
ん、で、ウォッツォンはその降りてからね、うん、二度とオーストラリアの血を踏むことがありませんでした。
あら、かわいそう、
はい、もう一生オーストラリアに来ることはなかったと、
うん、
だからオペラハウス自分の目で見ることなかった
んだね。実物は見てないんだろうね、
うん、ですが、
うん、
2000年、
うん、
オペラハウスの一部内装の再デザインの合意をいたします、
うん、ほう、
まあ、だから反省した後に、
うん、
多分オーストラリア政府とかとこう歩み寄りがあったんだよね、
うんうん
うん、
そうね、
うん、やっぱり評価される建築物であるのは間違いないから、
うん、
まあ、ヨッツォンの功績は偉大だっていうことで、
うん、
再デザインの合意、当初のウォッツォンの内装案がレセプションホールに取り入れたりしました。
やっぱそういうのあるんだね。
で、2003年、オペラハウス設計の栄誉を称えられ、シドニー大学から名誉博士号を授与されました、
うん、
そして完成から34年後、世界遺産登録と、
うん、
こういう流れになるんですね。
すごいね、
うん、
やったなウォッツォン、
ウォッツォン。で、この設計者が存命中に登録されるっていうのはまずないことで、
うんうん、ね、うん、すごい名誉だね、うん、
ブラジリア、あのブラジリアのね、ブラジリアのあの町の設計した人も存命中に世界遺産登録されたんだけど、
うん、
その人とウォッツォンだけ。
うーん、すごいな。
ものすごい栄誉なことじゃないですか、
うん、
まあ、なんかね、いろいろこの設計に関していろいろあったけど、最終的に世界遺産登録されたオペラハウスの設計者ということで、
うん
うん、ものすごい栄誉をいただいたということ です
ね。確かにな、かっこいいな、
うん、ね、物を作るってなんかやっぱ大変だなって思うよね、うん、
そうね、
うん、
で、あのそのオペラハウスは今も現役で使われてではいるってこと
で、ね、今も現役で使われています。本当にいろんなオーストラリアの人が音楽を楽しめるように、あのいろんなコンサートがあったりとかね、レストランとかも入ってるから。
でもその旅行行った時は外から見ただけだからさ、中どうなってるかとかやっぱ確かに気になるね、う
ん、中見てみたいね、うん、僕もしっかり見たことないけど、
う
んうん、そのウォッツォンのデザインとか見てみたいな、うん、その内装の部分、ね、
うんうん
うん、ガウディのさ、その自然の要素を取り入れた作りとかってさ、
うん
うん、すごくなんかハッとするというか、
うんうん、
なんて言うんだろう、 こういう様式的な作りの家とかじゃない、
うん、
人間とはこういうとこで生きてきたんだとかさ、まあね、そういうことを感じるような、これが自然だっていう感じるような、
うん、
ウォッツォも多分そういうスタイルなんだよね、
うん
うん、
特にオーストラリアなんて自然が豊かでさ、ね、まあ、海の近くっていうのもあるしさ、うん、そういうことも多分いろいろ考えてデザインしてたんだろうね、うん、
そうそうそう、いやここにはちょっとね一度足を踏み入れたいです。
いや行きたいですね、
はい、じゃあタクペディア参ります。
タクペディア入ります。
無名の建築家だったウォッツォンが残した魂のオペラハウス、これによりオーストラリアの人々はたくさんの音楽に触れることができました。コンペティションで採用され設計に苦難しメンバーから外されるが、最終的には世界遺産登録。人生いろいろ挑み続けていたら自分の思い描いていた未来とは違う形でもいいことがあるよと教えてくれる、そんな世界遺産でした。
はい、ということで、
はい、
タクペディアいただきました。ありがとうございました。
いやね、だってウォッツォンだってさ、
うん、
まさか採用されるとは、うん、まさか自分が設計の段階でメンバーから外れるとは、
うん、
世界遺産登録されるとは思ってないわけで、
うん、
ただ最終的にはね、世界遺産登録されて、
うん、そうね、
皆さんから賞賛をいただけて、
いや本当だよね、
うん、全然思い描いてないけど素晴らしい、うん、こう頑張ってたらそこにたどり着けるんだっていうのをね、
うん、
こう教えてくれるような感じがしますよ。
なんか本当スポーツとかとも一緒だよね、
うん、
うん、
確かに
ね、
うん、
だ結局なんか全部さ、ロッキー、映画のロッキーなんだなと思うんだよね。全部思う。
全部ロッキーにつながる。
全部ロッキーにつながる。
全部の話はロッキーに通ずると。
そう、うん、で自分の人生もやっぱりロッキーであるべきだと思うよね。
あ、
どんだけいい時があっても落ちても、うんうん、最後にやっぱりまあ映画では勝利はしないけどさ、ロッキーはやっぱ輝い、うんうんうん、リングの上で輝いて、
うん、
人生に幕を閉じるっていうのがね、
そうね、ロッキーでありたいね、う
ん、やっぱロッキー
でありたい、ね、挑み続ける人でありたいね、
うん、でタクヤもやっぱ芸名で中山ロッキータクヤみたいなのさした方がいいんじゃない。
もうさ、中山ってだけで中山筋肉っていじられてる人生なんだからさ、もういいよ。
確かに、それでロッキー入ってくるとね。
そう
ですね、
はい、
はい、
以上です。
というわけでタクヤ中山プレゼンツ、世界遺産のコーナーでした。
ありがとうございました。
といったところで
エンディング。はい、じゃあメッセージ紹介からいきましょう。
来ておりますか。
はい
はい
はい、
今回は
たまやんさんからのメッセージ
でございます。ニューカマーさんですか。
はい
はい、
中山さん、八木さん、初めてメール書かせていただきます。たまやんです。
ありがとうございます。
と言いますか、世界遺産検定後中山さんにお声掛けさせていただいたものです。
ああ、はいはいはい、うちの中山が大変お世話になっております
。第9回で取り上げていただきありがとうございます、
うん、
今年からサイレントリスナーで、うん、興味がある映画と世界遺産の内容を中心に聞いていたのですが、うん、第5回の放送で同じ試験を受けるのを知り、当日お見かけしたので、うん、試験後に思い切ってお声掛けさせていただきました。
すごいね。
一瞬でしたがお話できてすごく嬉しく、その後イケ世界シネマ遺産から、
うん、
シネセカシネ最新回まで全て聞き直しました。
うわ嬉しい。
お二人の状況や活躍が全てつながったのと、
うん、
夢への過程や電車の話ほうほうとか過去笑い、ヤギくんの、ヤギさんのボケツッコミが面白すぎてさらにセカシネのファンになりました。
よっしゃ嬉しいですね。
改めてあの時は勇気を振り絞ってお声掛けしてよかったですし、一切嫌な顔もせず絡んでいただきありがとうございました。そして中山さん、世界遺産検定マイスター合格おめでとうございます。ありがとうございます。ツイッターでは先に反応させていただきましたが、私もマイスター試験合格しまして、 おめでとうございます。マイスター同期になれて非常に嬉しいです。
素晴らしい。
一緒にいた連れもマイスター合格しています。
全員受かるんじゃない。
そんなことないよ。そんなことないですよ。難しいですよ。バージョンアップしてさらに活躍が広がるかと思うので、今後の展望楽しみにしています。八木さんも PS 次は世界遺産アカデミーの認定講師を目指そうと思っており、
うん、
私もいずれセカシネ出演とかできたら嬉しいななんて思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですね、いずれ出ていきたいですね、たまやんさんも。
でもなんかすごいね、ちゃんとさ、
はい、
あの深いファンがちゃんと聞いてくれててさ、
いや
本当になんかつながっていく感じがすごい嬉しいね。
ありがたいですね、
うんうん、
そしてセカシネもね出演していただけた
ら、うん、いやいやそうですよ、
かなり深い
リスナーセカシネファミリーがね、ファミリーがどんどん増えていくわけですから、
うん、またぜひ、
うん、
あの機械の調子とかそのいろいろ整ったらまたよろしくお願いします。
確かにね、
うん、
まあだからこんなもうね最先端の時代だから、
うん、
そういうことはどんどん取り入れていきたいもんね、うん、気持ちとしては。
なんかね、僕は本当機械音痴なんで八木くんにそこら辺引っ張っててもらいたいんだけどね。
僕もね、なんかこのマイクとかその辺はあんま分かんないんだよな。
あ、そうなの？
そう、カメラとかは分かるけど。
専門外なんだ。
うん、音声はね、結構専門外ですよ。
そっか。
うん。
じゃあちょっと詳しい人誰か。
そうね、つけましょう。
募集してますんで。
エンジニアで。
お願いいたします。
はい。
八木くん、なんか話しておきたいことありますか？
そうですね。しょうもない話なんですけど。
はいはい。
僕は、あの、自宅から、まあ、駅に行くまでにバスに乗ってるんですよ、
う
ん、
ほう。
で自宅から、まあ、歩いて2分ぐらいのところにバス停があって、
うん、
バスが来て5分ぐらいで駅に着くぐらいの距離感なんですけど、
うん、
今毎日バスに乗ってて、だいたい9時のバスに、朝の9時のバスに乗るようにしてたんですよ、
う
ん、
ほう。
でただそこである問題が発生してきて、
うん、
そのある時から、
うん、
ものすごいヘビースモーカーのおっさんが並ぶようになったのね。
うんうんうん、
で、まあ、バス停は、道路の、まあ、ある側の方にあって、もう反対の方からそのおじさん来るのね、
うんうんうん、
で人が並んでるのがまあ分かってるんだけど、うん、そのバスが来る直前までずっとそっちでタバコ吸ってるのね、こっちを見ながら。
マジか。
でバスがブーって来ると、うん、もう慌てて地面で消してポイって捨てて、もうポイ捨てしてるから、
ね、
もうそれもダメなんだけど、うん、でバーって走ってきて乗ってくるのね、うん、ものすごく臭いの。
やだね、それは。
やだよ。で僕はもうそれがそれ見てるだけでストレスになるから、
うんうん、
でなんかそのカッパみたいなおじさんなのね。痩せてて、タバコ吸いすぎて多分くっつばっちゃって、
うん、
カッパみたいなので
タバコ吸いすぎてそれすごい。
でもいや、もう見てるだけで嫌だから、うん、こっちが変えようと思って、
うん、
ね、
そうね、それが一番いいよ。
そう、一本後の時間にしたの、
うん、
9時15分ぐらいなんだけど、うん、で変えたらもう一切なくて、
お
すごいいい香り、もうフローラルな香りで。あ、通勤ってこんなに幸せな時間だったんだなと思って、ある、あの、まあ、朝も乗ってたんね。でブーって出発し始めたら急にバスがキキーって止まって、
は
あ、えっと思ったらそのおっさんが待ってくれって言ってバスの前に出てきて、俺乗るよーみたいな感じで、ちょっともう嫌いだわこういう人と思って
すごい、ね、自分勝手だね、その人。
そうで、バスも止まっちゃったからさ、もうプシュッと開いてさ、入ってきて、
うん、
また、まあ、ブーンってなるのね、
うん、
で、うわーと思って、で、僕その日、そのバスの一番後ろの、
うん、
長い席が、
うん、
バスの一番後ろって長いじゃん、
うん、
で、本当は多分5人ぐらいは乗れるんだけど、今ソーシャルだから、うん、3人座ってて、僕は真ん中に座ってたの、通路のところにね、
はいはいはい、
そしたらそのおっさんが乗ってきて、その僕の前に来てじっと見つめてくるのね。その詰めればもう一つ乗れるだろうみたいな。うーわと思って、もうちょっと僕降りたもんね。すみません降りますって言って。
マジ？
そう、ちょっと耐えられなかったね。
カッパおじさん。
カッパおじさんが黙って見てんのね、こっち。すごいよね、その精神状態。そのバス止めてさ、乗ってきてさ、どけってさ。
なんなんだろうね。
いや、
奥さんとか周りの人は言わないのかね。申し訳ない、もうちょっとね周り気にしてほしいよね、うん、
気にしてほしいよ。そのタバコも直前まで吸ってるとかさ、
ポイ捨てってやっぱ まだまだいるからね。
全然いるからね。
すごいよね、なんか、うん、すごい嫌な気分になるもんね。
うん、なる。
あとさ、なんか最近思うのが、
うん、
おっさんで多いんだけど、
うん、
くしゃみするときにマスク外す人
いるいる
いるよね。あれ何なのって、もうなんかよくわかんないんだけど
よくわかんないよね。
いろいろ考えた、なんでだろうって考えたんだけど、やっぱり気持ちよくくしゃみしたいんだろうなと思って、うん、
パーンってね、
パーンって弾けるようなわっしょーいっていう感じのくしゃみしたいんだろうなと思う。
手をグッと口に押さえてくしゃみするようなのが嫌だってことね。マスクだとそういう状態になっちゃうからね。
そうそう、もう全開で弾けろみたいな感じでパーンってやりたいんだ
よ。いや、いい迷惑だよね。
絶対そう、
本当にね、
もうね、もうちょっと周り気にしてほしいなと思う、うん、
全然マスクしてない人もいるしね、うん、どういうことになってんだろうねみんな。
マスクしてない人が普通にくしゃみしてるならまだ、うん、あのちょっとって思うけど、
大前提としてね、
マスクしてる人がくしゃみする時わざわざマスク外すのがマジで分かんない。
はぁと思うよ、ね、
あの現象ちょっとね、精神その分析したいな。何なのか。
そうね、
僕はやっぱりその気持ちよくしたいからなのかなって思うけどね。
うん、いやでも本当その新宿で拓哉に絡んできた人もそうだしさ、
うん、
まあ、僕のそのカッパおじさん、カッパスモーキングおじさんもそうだけどさ、うん、やっぱ変な人いっぱいいるからさ、ちょっと、
ね、
自分の身は自分で守るようにしておきましょう。
本当に守りましょう。
そう、拓哉がよくなんかその、ね、これもやっぱコロナのせいでさ、うん、みたいなことをさ言ってたから、うん、僕もそれでなんかこう解決しようかなと思ったんだよ、うん、このおじさんもコロナが生んだ魔物なのかなと思って。あれはでも多分コロナの前からあの生き方をしてるはずだから。そこは許さない。
確かにコロナの前からのさばってたかもしれない。
のさばってるよ絶対。ちょっと勘弁してほしいな、ね、本当に、
ね、もうちょっとね周り見て生きてほしいよね。
そうですね、
ね、
はい、
絶対その方がいい。はい、でこんなところですかね。
そうですね、
はい、
なので、次回はお約束通り69を
ついにね、
はい、特集しますので、
僕も待ち遠しいですから、うん、
はい、ちょっとやらせてください。
はい、
そうですね、
世界遺産はどうしようかな。
世界遺産なんかリクエストとかあれば、はい、話題的なものもだって、奄美大島とか、
うん、まああのね、最近思ったんだけど、
うん、
ずっと日本の世界遺産が続いてるから、
なるほど、
世界に行きたいよね。
そうね、
まあ、僕もちょっと考えておきます。
なんかさ、一個リクエスト出していい？
はい、
人魚にまつわるものってやったっけ過去？
人魚ないね。
なんか人魚にまつわる話聞きたいです。
ざっくりだな。あの前のゆけ世界遺産シネマ遺産の時のさ、
うん、
映画にまつわる世界遺産つってなんかもう無理やりこう持ってきた、全然関係ないの持ってきたりとかの思い出すな。
この部分が合ってるからこれなんか関連って言えるよねみたいな。めちゃくちゃなやつ、
こじつけになるかもしれませんが。
はい、
じゃあ人魚にまつわる世界遺産いきましょうか。
はい、
はい、
ぜひお願いします。
じゃあまた、次回ということで、
はい、
よろしくお願いいたします。
じゃあ皆さんお元気で。
さよなら。
さよなら。バイバーイ。